ワクワクをプレゼント。皆さんこんばんは。2026年7月最初の金曜夜を迎えました。劇団おじさん冒険団宵泉ストーのワクワクをプレゼントのお時間となりました。いよいよ下半期夏本番ですね。この番組はリスナーの皆さんが最後にワクワクしてしまう情報バラエティ番組です。演技論、三名学、脳科学のメソッドで今日の感じ方と物の見方を少しだけチューニング、すぐに行動するヒントが満載。さああなたの今が動き出す時間です。パーソナリティは裏切られたり騙されたり救いたいと様々な困難を経験しここまで復活してきた、そんな聞いてる皆さんよりちょっぴり先輩、劇団三冒険団作演出家宵泉ストーがお届けしてまいります。素直な心で一歩ずつ前進中、演技もトークもリスナーの皆さんと一緒に学び育つ、体当たりで吸収する予測不能なチャレンジャー、笑顔のトークコンセルジュ、あやはようこさんです。どうぞお楽しみに。ワクワクをプレゼントは、悩みがあるから強くなる笑顔地域のパスポート、劇団おじさま冒険団と、あなたの心を演出するプロダクションルート F、 人生を深く読み解く法則そのものを学ぶ三名学の六欲塾、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢のため放送局東京スタジオからお送りいたします。改めましてこんばんは。7月4日になりました。金曜夜から土曜日の切り替わり、劇団下向けたの読みそうです。それでは今夜のサム MC、 あやはようこさん、どうぞ。
こんばんは、あやはようこです。逆に読んじゃいましたね、7月4日。
本当に毎回思うんだけどさ、じっとしてらんないんだよ、隣に控えして気になってでしょ。
ノリノリで聞いてくれてるんですけど、
前々回ぐらいでね、もう、あの笑いが止まらなくて、
そうですね、
結局たまに読んでもらったっていう、
これクレジット増えましたね。
増やしてみたの。
人生を深く読み解く法則そのものを学ぶ三名学の楽曲チェック。
そう、滑舌最悪だったね。
タマさんがうなずいて、うんってさ、
なんかねクッション持ってるんですよ、2つ、僕クッション邪魔だから、クッションがね、タラコ唇みたいな、青いタマラコ唇みたいな、でかい。
今日喋れてない先生、
ドジャース、今日ギリギリ勝ってね、
よかったですね。
ドジャースカラーだね。
あ、そうですね、ブルー
ということでね、
はい、
今日はあの7月なんです。
7月、7月
ね、で僕らはこう3日未明のね、
はい、
今ラジオ配信も4日の今0時4分なるかなんだけど、
そうですね、
なんですけど、
はい、
ということで恒例のメタ発言だそうです。これを撮ってるのは
6月3日の水曜日。
そう、はい、ね、で実は今日ね、台風、
わーいわーいって言っちゃいけないかな。
そう、台風なんです。
わー大変だ。
そう、でも思ったより早くて外れてくれたのはあるんだけど、
そうですね、
でもやっぱ風すごかったね。
すごかったですね、
多分まだ東京のそば通ってるぐらいだと思う、なのでね、こうやってスタジオに来るまで僕らも大変ですけど、スタッフさんもきっと大変だと。
本当にそうです。もうありがとうございます。ありがとうございます。
来ていただいて本当にありがとうございます、ね、スタジオが奇跡的に空いてると
ね、すごい本当に、
ね、どうするんだろうと思ったら、やるわよってこうメッセージ来たんで、あ、やるんだ、
すごいなと思って、ありがたいなと、
ね、どなたが来るか分かんなかったけど、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで僕らはね、
はい、
このものすごい風の中でマイクに向かっているという設定 で、はい、で明日さらにね、僕はマハラさんのね、イベントステージが
あるんですよ。そう
なんですよ。流れた時はもう特に終わってるんだけど、
そうです、
実は本番は明日だと、
はい、
いうことで、
はい、
よしくですね、よしく、
よしく、
うまく
おめでとう、
はい、
おめでとう、
はい、で台本に戻ろう、
はい、
はい、ここね大事なフックなの、これ。
嵐のような天気と本番前日の緊張感、もうカオスですね。
そう、カオス、このカオスが今回のフックなの、
はい。
というかあれだね、
はい、
先週嵐が本当に終わっちゃった
ね。もうやだ、もう私悲しい
ね。5月31日
もうずっと嵐ばっか聞いてた。
そうね、稽古はずっと嵐オンパレードだったから、
うん、
そう、あのアップ中ずっと嵐が流れて
た。でもさ、なんかわかんないんだけど、うん、自転車乗りながら嵐歌ってるとさ、
うん、
エグザイルに変わってるんだよね
自分の中で。
そう、
うん、嵐に謝った方がいい。
ごめんなさい
本当に
違うよ、ね、これ嵐じゃないと思いながらまた違う曲を歌いな。
そうですか、そうですね。勝手にジュークボックスですね知ってるジュークボックスって、
うん、
知らないね。
カッテさんから教えてもらった。
あ、そうですか、うん、すいません、昭和で。はい、ということで、
はい、
台風とかね、雷とかするとなんか僕らは逆にワクワクしちゃう方じゃないですか。
ワクワクします。今日ずっと歌ってた、ね、こう嵐と風と。
そうね、
そう、風浴びたらさ、あれ歌いたくなるじゃん。いやいやいや、 TM ロブロス、
いやいやいや、
ね、言えなかった私
ファンじゃん。いやいやいやで、
いやいやいやなの。
そうだよ、 TM レボリューションそれより後だ。
そうなんだ、私はそっちの方が。
いやいや、妖精ってやつね。
そうそうそうそうそう、うん、風浴びるじゃん。
いやいやいやで、
いやいやいやも嵐なんだ。
あ、知らない？
知らなかった、
うん、風浴びて黒コートなびかして歌うんですよ。
知らなかった。
そう、いやいやいや、平成5年くらいの曲かな、う
ん、生まれてないもん。
そうだね、うん、っていうか妖精ももっと生まれてないよ。
え、
あれもに僕が25、6くらいだから君生まれてるか生まれてないけどね、
うん、あ、そう、
うん、なんかあのなんかの上に立って海のところで、
あ、そうそうそうそう、
半裸になって踊ってる
やつ。なんかね、うん、FNS 歌謡祭かなんかでね、うん、やってたからね、それで知ったの。
あ、そう、
うん、
うん、
そう、
そうだよ、それぐらいの曲だから。
そうそうそう、
昔はあのキー僕声届いたんだよ。
カズちゃん声高いですもんね
昔はね、うん、今も声潰れちゃった。
あれ、そうなんですか。
そう、もう歌えない、うん、ということで、
ということで
カオスなんです。
カオス、
そう、ワクワクするとカオス。
はい、
どういうこと、
どういうこと、
ね、それ、そのワクワク感とカオスというのが、
うんはい、
実はこのね、台風のような荒れた状態というかね、
うん、
この混沌とした世界観、
うん、
それが今日のね、テーマなんですね。古事記、
古事記、
うん、古事記、古事記をやろうと思います。
古事記ですか。
そう、大川文字の古事からね。
古事記とカオスと台風と、
そう、なんかなんか詩みたいだね
最近まだね、あ、ダメだ、もう私ずっと歌ばっか歌ってるから。
そうね、この前あれ歌ってたね、今ここフレーズ歌うところじゃない
部屋、なんで、
なんで著作権の問題で。
あ、歌っちゃいけないんでしょ。
歌っちゃいけないね。
でも題名は言っていいんでしょ。
題名は言ってもいい。
部屋とワイシャツと私
ね。それそもそも歌の歌詞だからね。
え、ダメ
まあしょうがないね、
うん、歌の乗らなきゃいいよって。
そうね、うん、題名紹介だもんね。
そうそうそうそうそう、
困るね、題名と歌詞がそのまま一緒ってちょっと困るね、はい、
うん、
そうね、
そう、ずっと歌ってたの。
台本に戻ろう。
はい、
ということで古事記と台風です。
古事記と台風、
うん、ね、うん、そう、その渦、そうだよ、だからうずうずしますね。そう、その渦ってこう、ボケとツッコミがあったね。
本当だ、その渦にかかってたんだ、知らなかった。うずうずしますね。
そう、その渦渦って結構日本のキーワードなんですよ
らしいですね。
そう、渦巻き、うん、ナルトっていたけど、
うんうんうん、アニメもそうだ。
右回り左回りね、あれ、うん、カタカナのあとはの語源っていうも言われてるんだけど、
へ、
つまり始まりと終わりでしょ。
あ、アイウェイオーのアで、ワオオのワだ、そういうことと
かね、あるんですよ。右回り左回りとかさ、
へ、
あるんですよ、あれ実は。で、陰陽五行も陽があの半時計回りで、陰が時計回りってこう回るんで、
なんかマガダマが2個くっついたみたいなやつ。
それはちょっと違うんだよ。
あ、違うのかい。
そう、陰陽のこの星の周りね、だ香木とかはこの半時計回りで回ってって、
うん、
おつぼくとかはあの時計回りで回ってくる。あ、知らない、すみません、いいです、あの、
はい、
深く学術、学術してるとそういうふうにこう、
へ、
星の周りの順番が逆回りです、陰と陽って。
うん、それってあれですか、あの、その人それぞれの、あの、体運がの流れが変わっていくの。
それとまた違う。
また違う。
そもそもおつぼく自体がそうで、香木自体がそう。
へ、
はい。陰と陽で。
難しい。
つまりそれって太陽の天体の動きと地球の自転の動きが逆回りですよって言ってるわけですよ。だから太陽は僕らがこう見ている西から、
うん、
東から西にね、
うん、
これでしょ。で、地面は逆に回ってるって。
そうですね。
そう、だから陽関子は反時計回りで、う
ん、へ、
陰関子は時計回りの話。
うん、じゃあ地球って陰なの。
地球って陰ですよ、地面だからね。
へ、
うん、そう、だから地面だから、イザナミさんが言ったところは地面の底だから いいでしょ。で表に出てきてるイザナギさんは陽の世界でしょ、陰陽に分かれて今もいるっていう、それが古事記のそもそも世界線なんですよ、でそのイザナギイザナミさんの話の前に、そもそも宇宙ができたというその天地開闢の話が今日のネタなんですよ。
天地開闢、
はい
ビッグバーンって書いてある
そう、あの今音割れちゃう天地開闢の話、ね、
夜なのに失礼いたします。
天地開闢の話です。
はい、すいません。
大丈夫ですか。
はい、
ね、
テンション上がっちゃって。
大丈夫ですか。入って大丈夫ですか。
はい、
せっかく台本書いてた台本を、
はい、
ね、AI に書かせようと思ったらもう半分以上使えない。やっぱり全部手直して書き直してる。
知りたい知りたい、はい、天地開闢
で古事記っていろんな訳があるんですけど、ね、まあ、その中でねこういうのも面白いなと思って、あのちょっとピックアップしてきたんだけど、
はい、
このそもそも平安時代ね、これできた古事記って、平安時代の人たちってこう公家の皆さんがさ和歌を読んでたじゃないですか、
はい、
和歌って結構ね、決まった節で言ってるんだけど、一つの言葉で幾通りもの意味があるっていう、そういうの枕って言うんだけど、それを読み解きながら古事記に当てはめてみるとなんか見えなかった話が出てくると。
それ面白い、
ね、そういうところからいくと面白そうでしょ、でしっかりとそうやってやっていくとこれ神話の一つというか、まあ、日本の中の神話なんだけど、やっぱりね陰陽道の要素がしっかり入っているという、面白そうじゃないですか。
枕言葉みたいな、
枕言葉とも言うけどね、でその陰陽道から見ると面白いことが分かってくるんで、例えば人間のね、台本通りいくと人間の究極の目的って生きることじゃないですか、生きるために生まれてくるね、そうでどうやって生きていったら幸せになれるかっていうのを考えていたりとかしますか。
します。
しますよね。
します。
するよね、すごいね。台本に読んでないのに台本に書いてある通りに言ってると、素晴らしい、ね、でその古事記にはこういうふうに生きるといいよっていうね定義みたいなものがね書かれてるわけですよ。ポカーン人間でこうやって生きると幸せになれるんですよっていうことが、実は古事記に書いてあるんですよ。
へえ、知りたいです、
それみんな知らずに難しそうで読み飛ばすじゃない、読み飛ばすどころか読めないね、漢文だとね、この漢字まず読めない、そうで最初に出てくる神様が雨の水神主様って言うんですよ、
雨の水神主、
これぐらいなんか聞いたことね、これが宇宙の中心、あの今心理学とかあのスピリチュアル界隈でいうとこうゼロフィールドみたいな、
ゼロフィールド
って言われるね、
エヴァンゲリオンみたいだね。
そうだね、
はい、
AT フィールド
そう、
ね、そう、まあ、ゼロっていろいろ出てくるね、いろんな漫画アニメにね、その中心に神様が現れると、でその次にあの男性性のエネルギーの高み結びが現れるわけね、でその次に女性性のエネルギーのカム結びっていうのがね、現れるわけですよ、なので、まあ、これが男性性女性性っていうんで陰と陽に分かれてると、これあの造化三神っていう真ん中の神様なんだけど、
もう一回言ってください。
造化三神っていうね、
造化三神、
これ台本に書いてないから、ね、あ一番最初の神様、御柱がいるわけですよ、でその中で登場の順番としては高見結びの神の方が先なんだけど、この2番目3番目に出てくる神結びの神の方が実はあの先にやらないといけないんでっていう話を今日しようと思ってるわけです。
女性性のエネルギーの方が先だよってこと。
でも基本的には男性が先女性が後っていう法則があるのね、
男性の後ろに3歩は下がってある。
それはまた日本人が作った別の意味だけど、
違うんだ。
そう、男性が先女性が後、だから東が男性西が女性とかね、
へえ言うんですか、
ね、立ち位置がそもそも東、そう左側の方が優先順位が高くて右側のが優先順位が低い、
おひな様みたいなね、
だから左大臣右大臣だと左大臣のが偉いとか、で太陽も東から西に上がるんだけど、僕らこう正面に地図見ると東が右側にあるんだけど、地面に寝っ転がって太陽をね見ていると、左手側から太陽が上がるでしょ。
あ、幸せ。
だから左側が先っていう話、 なんで男性が先女性が後っていうのはもうここの自然のルールで決まってるのね、
うん、
女性が先にやっちゃうと実は物事うまくいきませんよということなんですよ、
うん、
これは後でイザナミイザナギの あの告白のところで出てくるんだけど、
うん、
だあそう、うん、だから男性が先に告白しないと幸せになれませんよっていうね、
うんうん、
肉食系女子はね恋愛がうまくいかないってことです、う
ん、私全部肉食でやってきた
うまくいかなくなるんです男性の方から告白し直さないといけないっていう、ね、そういうルールが
言わせ直せばいいのか、
そうそう言わせ直せばいいんです、うん、だってイザナミイザナギも言わせ直してますからね
あそうなの、
そうそうそう、
そうだそうだ、
イザナギさんが言い直したらうまくいった、
うん、そういうことだ、
そうそう言わせ直せばいいんです、
うん
ね、だからちょっと最近の男子はちょっと弱々しいんでね、うん、女子からの告白を待ってると幸せになれないと言います。
で頑張りましょう女子、
頑張りましょう女子、うん、頑張るの男子だよね、
え言わせ直せばいいんだから
そういうこと結局肉食なんだ家ホラーみたいなね、
はいはい、
もうちょっと優しく、
はい、優しくね、はい、
ということで現実はね人間は全員女性から生まれてきますよね、
はい、
うん、なので母親から生まれてくるということで現実で言うと因が先ってことになるんですね、
うん、
うん、なので女性性の紙結びの方が先の方がいいんだよと、女性性の方が先の方がいいんだよと、
ね、なんか分かんなくなってきました、
そうだね、
うん、
そう精神状態、
精神状態は男性が先、現実が
つまり俯瞰で見た時は精神が先、はい、現実が後なんですよ、
俯瞰で見た時は精神が先現実が後、
だから思ってから行動するでしょ、
うんうんうん、
例えば今日はこのね東京スタジオに来るぞと、うん、頭で決めて現実があったのくるでしょ、
うんうんうん、
で決めないとここに来ないわけです、
はい、
寝て起きたらここに至ってないんですよ、
うんうん
ね、で決めてるから開けたらクリーニング屋さんってこともないわけですよ、
うん、
このスタジオに来ようと思ってる、だから現実っていうか俯瞰で見ると精神が先現実があったの、
男性性が先ってこと、
まあ、そっちに置き換えるとね、
置き換えるとね、
うん、これ演技論でもよく使うけどもね、うんうん、でも現実は動くのが先で後で感じるでしょ、う
ん、あ、何か行動を起こしてからあ幸せだなとかそういうこと、
そうそうそうなんでしょ、現実はね、現実はね、
うんうんうん、
まあ、本来は幸せだと思ってると幸せな現実が来るってよく言うんだけど、うん、でもそれもある程度設定が必要なんで、
うん、
そればっかりやってるとただのスピリチュアルオタクになっちゃうんでね、
うんうん、
うまくいかないわけですよ、うん、やっぱり現実の行動が先なわけ、うん、だって、ね、大学に行きたいって言ってもなんかイメージばっかりしてても受験勉強しなかったら大学行けないわけだし、
あ心に
、ね、スポーツ上手くなりたいと思ってね、自分は野球選手になるんだと、野球のバット一回も振ったことなければ野球の選手になれないわけだし、だから現実が先でしょ、
うん、
そういうことです、
そういうことです ね、う
ん、だから、現実面で言うと因が先なんですよ、
うんうんうん、
現実が先、ね、
はい、
だから顔見結ぶのが先なんだよっていう話なわけ、
はい、
で両方に想像力という、ね、力があるんですけど、
はい、
女性性は平和とか育むとか、
うん、
そういった方が強いわけ、
うん、
で男性性は発展とか成長とか、まあ、そういう要素が強いって言われてるんですよ、ね、で縦は精神横は現実っていうのが、まあ、そもそもこのルールっていうか自然の法則なんだけど、
うん
ね、なのでこの平和育むって言ったでしょ、
平和育む、
この育むっていうものを最初にやらないと、
うん、
発展や成長はない、成長はないんですよと言ってるわけですよ、
うんうんうん、
でも成長と発展をイメージしとかないと、
うん、
育むことができないわけですよ、
うんうん、
っていう2つ一体なわけね、
うん
うん、でこれがいろんなところで当てはめられているのがいわゆる自然の原理っていうことになるわけです、
うんうん
うん、これをね古事記の一番最初の3行で書いてあるわけですよ、
3行で、
うん、だって1つ目に雨の中しなって2つ目のところ書いてあるから、
あ、もうそれで説明してるんだ、
そうそうそう、そんなの分かんないけどね、
わお、
ただ一人つ目の神様がこうで二つ目の神様がこうで三つ目の神様がこうで、なるほどって終わっちゃうんだけど、
うん、
たった三行で終わるんだけど中身は実は深いという、
それがさっき言ってた枕
もあるしね、片結びとか紙結びでなんじゃらおいっていう
話、あ、それぞれの意味合いを知ると分かるよってこと、そ
う
そ
う
そ
う、うん、
で、
ちょっと話が飛躍するんだけど、
はい、
この火って火って奏でてるでしょ、
火、うん、
片結び火、紙結び火とかね、
うんうん、
この火というのはいろいろと漢字がね当てはめられるんだけど、うん、日本語はそもそも同じ発音でも漢字違ったりすると意味が変わるじゃん、
うん、
でも大元の深いところまでいくと実は同じような意味を持ってることって結構多いんですよ、
へー、うん、箸と箸とか
もそうだし、
箸、
いわゆる僕らが使う箸は、うん、自分と向こう側をつなぐために使うものでしょ。
あ、
でいわゆる僕らが渡る橋は向こう岸とこっち岸をつなげる橋でしょ。
うん、
ね、紙もそうなんだよ、
うん、
紙っていうのは、まあ、僕らこの今紙持ってるけど
いっぱいある ね、
そう、うん、ね、神様の紙もそうなんだけどあれ上の方っていうわけですよ、
うん
ね、だから川紙とか言
う
わけですよ。上の方紙っていうわけ、
うん、
神座とか、
うん、神座、
ね、で神様は上にいるから神っていうわけですよ、
うん、ね、部屋は
上にあるから神って言うんですよ。何ですか私の頭を見て
そんなことないですよ。
もう時間もなの絶対全部
ごめんなさい。
火の話
だって、ね、気になってしょうがないんだもん。
そうね、
そうそうそう、
火の話、ね、火というのは、はい、男性性女性性この火っていうのがね要は憧れなんですよ。
火っていう言葉が
火に対して憧れるわけですよ。そもそも人が
火に対して憧
れる、ね、で男性が憧れる火っていうのは、うん、女性の火、ね、つまりこれね夜って明かりの火つけるでしょ、
はい、
だから夜の女性の姿を見て男性は憧れるわけです。だ女性は男性の昼間の日の姿を見て憧れ、つまりちょっとラジオでギリギリ言えるところまで言うといわゆる男性は女性の体に興味があるわけですよ、
うん
ね、男性は女性は男性が働いている姿に興味関心があるわけです、
うんうんうんうん、
だから女性が惚れるのって、うん、男性の昼間の働いている姿を見て素敵と思う。
そう思う。本
当に女性は男性は女性の昼間の姿じゃなくてこの女性の夜の姿を想像して興味があるから会いたいと思うんです。っていうのを平安時代はまんま歌にしてるわけ、うん、あとは夜映えの文化でしょあそこって。
あ、そうですね、うん、そうだそうだ。そう
なんでこの同じ日だけど、うん、憧れるものが違うんだよと。だからそもそも男女って考えることが違うわけですよ、
うんうんうん、
っていうのを書いてあるわけ、
はい、
古事記の中に、
うん
ね、で今これって何かっていうともうだいぶ端折るけど、
はい、
要は男女の恋愛みたいな恋をするような形が要は雨のみなかねしを生むんですよと言ってるわけ。つまり日本人ってそもそも調和の文化なんだけど、はいね、ありがとうのとっていうのは十字切るような感じであれ統合のと、
統合のと、
ね、統合のと、ね、つまり調和のと、うん、日本人って調和文化じゃん、
うんうんうん
ね、だって日本、お鍋ね、日本人そうお鍋もそうだけど日本人だけでしょオリンピックやるって言って急に表記が外国人になるきっとい
っぱい並んでる。
そうそう、パリオリンピック行ったところで中国語とか日本語とか並んでないでしょ、
うん、
お前フランス語勉強してこいって話、
うん、
アメリカ行っても基本そうだよね、
うん、
日本人だけだよね、
うん、
オリンピックやる英語表記にしようとかさ、
うんうんうん、
中国語と韓国語とかみんな作ろうって。
そうだね。
で外国人を誘致するのに、うん、例えばアフリカから来たらアフリカの現地言葉を覚えなきゃって、
うんうんうん、
頑張るの日本人だけじゃないきっと、
うん
うんね、あのサッカーワールドカップの方だけど日本人って受け入れ体制がもうなってるわけですよ、
うん、
そもそも八百万の神よりもねよく言ってるけど、まあ、本当はそういう意味じゃないけど計算すると800万の神様ですよ。八百万の神神って書くと800万ってなるでしょ。
あ、
本当はそういう意味じゃないんだけど ね、うん、そもそも800万も神様がいるわけですよ日本って、
うん、
だからね他から宗教来たところであ神様もう一人ぐらいいいよってなっちゃう800万のうちの一つなんてもうどうでもいいでしょみたいな。わかるこの文化日本人って調和の文化な
んで、うん、
何でも漬物につけるわけ、
うんうんうん、
何でも発酵させちゃうわけ、
うん、美味しいね、
何でも味噌汁に突っ込んじゃうわけ、うん、
素敵、美味しい美味しい、
ね、もう何でもいいんです、うん、だってウインナーとかも味噌汁入っちゃうからね
本当に、
うん、何でもいいんです、うん、なんかこの調和の文化つまり統合ね、
はい、うん、
つまりお話戻ると男女が恋をして、
うん、
でどう統合すると神になるよって言ってるわけ、
うんうんうん、
それが雨のみなかねし様なんですよ。
へえ、
ね、だから高い虫と亀虫とあの 雨のみなかねし様は三位一体なわけです。その姿を冒頭に持ってきてるわけ。つまり日本人の文化は統合なんですよと、
統合、
ね、調和なんですよと、
うん、
古事記の冒頭に書いてあるんです。だから日本人はすべからくこのね統合する調和するっていうのを念頭に置かないと幸せになれませんよって言ったわけ、
うん、
だから自分と考え方が真反対の人でもちゃんとめでられますかって、
うんうんうん、
愛せますかって言ったわけ。
本当ですね、
あんなの信じられないよとかね、別に意見が違うのは悪いことじゃないんだけど、うん、だからといって攻撃しまくるのは違うでしょ
と、うん、そう思う。
反対意見もどこまで許容受容できますかと、うん、全部統合できるとそれこそ日本人らしいね、
うんうん、
調和の文化になりますよっていう。だから日本人はほらお相撲さんが一応ね、お相撲さん、お相撲が国技だけど、
うん、
八卿に残ったでその後痛み分けじゃない、
うん、
ブスブスこう切り合わないでしょ、
うん
ね、押し合いで、枠から出たら参った、
うん、
っていう感じ、ね、血が流れない、
うん
うん、土俵の上は絶対血が流れないんですよ、
うん
ね、そういう文化なわけ、
うん
うんうん、なので、全部言えなかったけど、
うん、
そんな感じです
恋なんですね。
恋なんです。
うん、
あとはなんかタモさんが台本アップしてくれてね、台本買ってください。
はい、読んでみてください
そうなんです、
うん、
ということで超早くして言ってしまいましたけど、
うん、
なんか最後聞きたいことありますか。
ちょっとまだいろいろ突っ込みたいとこあって分かんないとこいっぱいあったけど、
うん、
いつか聞こうと思います。
いつかですね、
うん、で皆さんも台本買ったらね、はい、これってどういうことってぜひ聞いてみてください。
今日ね3日だから
うん、
あと2日後5日
そうですね。
すいません。
どういうこと？
いつか聞いてみようというか、
あ、いつか聞いてみよう、
いつか聞いてみよう
あと2日後に聞いてみてください、
は
い、
そうね、はい、つまり宇宙は恋をしてるようなものなんですよと、
うん、
つまり僕たちはいつまでも恋をした方がいいんですよと、うん、いうことです。
ほらちっちゃい頃にね考えたことがあるんだけどね、なんで人間ってこう人を好きとか嫌いとか、
うん、
やるんだろうって思ったことがあるの、
うん、でもそれって人間として当然なんだろうね。
そうなんだね、
はい、
そうね、
こう年齢重ねてもね、恋してる人は若いですからね。
あ、そうですね、うん、確かに、ね、
はい、ということで、
はい、
一旦エンディングトークに行こうと思います。
はい、
という間のお時間でございました、
はい、
今日は中途半端でしたが、
うん、
宇宙の始まりと恋のエネルギーまでいかなかったけどそんな話です、
うん、
はい、ということでどうでしたか。
カオスな時ほど新しいものが生まれるチャンスなんだって分かってすごく勇気をもらいました。
台本通りありがとうございます、ね、台風の中頑張ってスタジオに来てよかったです。
本当ですね、
よかった、
うん、ありがとうございます。
はい、ではね、この勢いで告知をお願いします。
はい、はい、まず一つ目、はい、5月配信分からこのラジオの若くプレゼントの、
うん、
音声アーカイブ配信がスタートしています。
してます。
過去の放送は劇団おひさま冒険団のホームページから聞けますので、
はい、
今日の話もぜひ何度でも聞いていてください、聞いてみてください。
よろしくお願いします、
はい、急にしたから、
はいはい、
2つ目、私が所属しております劇団おひさま冒険団は劇団員を大募集しております。
ありがとうございます。
はい、15歳以上の健康的な男女、地域活動に積極的に参加できる方、
うん、
初心者の方も大歓迎です、
はい、
今回のオオカムズミも大盛況でしたね。
やったね。
はい、皆さんも満席の舞台でぜひステージ立ってみませんか。
はい、
ということでぜひ遊びに来てください、
はいはい、
そして3つ目、
はい、
今日もお話にありました、いろんな役を通して自分自身を知ることができる社会人のための日曜表現クラス、
う
ん、はい、より深く勉強できますのでぜひ遊びに来てください、
はいはい、
合わせて先生が塾長を務める6曲塾も塾生を募集しております。
はい、
今日あったこう引用論とかね、そういうとこから深く勉強できると思います。守護神法クラスも絶賛おすすめですって書いてある。
はい、
はい、
書いて
ぜひ
ではね、残り10秒で今日の感想を。
今日の感想、
はい、
みんな恋しようぜ。
ありがとうございました。
はい、
恋大事ね。
恋大
事ね。ということで、ね、今日のね MC は、うん、サブ MC はあよこさんでした。
はい、
はい、それではまた来週もよろしくお願いいたします。それでは皆様、素敵な夢の旅を。おやすみなさい。
おやすみなさい。